皆さんおはようございます。でした、ここで、お会いするのはですね、今年初めてですので、改めて明けましておめでとうございます。という今年もよろしくお願いしたいと思います。ですね、まあ、言いながらもですね、もう12日ということで1週間経つと、もう早い、もう普通の、まあ、感覚というか、2014年という普通に言えると思うんですけどもですね、この年末年始のことも語ると、ちょっともう昔のような感覚もするんですけども、じゃあクリスマスの話なんかすると、もうずっと昔の話のような気がするんですけどもですね、実際はまだ2週間3週間ほどのことなんですね。で、いつも、まあ、毎年ですね、思うのが、日本人はですね、特に日本人はこう、いわゆる神様のことに関してですね、一言で言うと、この無頓着というね、ことは言えるんじゃないかなと。クリスマス盛大にこうね、祝いますけど、あまり意味わからなくても、サンタクロース誕生日違う言いながらもですね、クリスマスにはまあ、ね、そういう雰囲気で、ね、ジャージーな雰囲気でパーティー、そういう雰囲気、場合によっては、まあ、教会と思える人もいるかもわからないと。そしてそれが終わると、すぐにもう年末に向かっていくわけですね。大晦日、お寺に行きます。除夜の鐘を聞いてですね、落ち着いた気持ちになって、明けました、おめでとうございます、では初詣で神社に呼んでいくわけです。そしてパンパンっていただいてね、で今年もいい年ですなりますように、言ってこうおみくじ引いて、で今日とか言いながらね、まあ、大吉やったらよかったのにな、もうね、まあいいか、気にせんとこうと言いながら、そうしているうちに、仕事が始まってですね、今度は東海恵比寿、これが終わらな、正月終わったような気がせえへんな、なかなか仕事に入られへんよな、言いながら、そういう、まあ、年末年始を過ごすわけですね。で、どの神様かは分かってないけども、とりあえず手叩いて、で、まあね、祈っとったら、家内安全、五穀豊穣とかで、いいことが起こるに違いないと、そういう願いを、そういう気持ちで出かけていくと。で、今年ですね、初めて私も、まあ、職場行った時ですね、あるおばさんがですね、タワさん、初詣行ったんって言うね。僕はクリスチャンで、牧師の仕事してるの分かってても、初詣行ったんって普通に気が張るわけですね。だから、とかね、初詣行かないですよ、とかね、どっか行ったんやろ、どっか行かな、もう気が済めへんというね、タイプ。だ教会に初詣に行きました、言ったら、あ、そうか、ね、納得してはるんですね。クリスマスの方が大事やもんな、とか言ってね、なんかそういう結論を出したいというのが、そういうところがあるというね、それは日本人で。まあ、何でもええねんと。とりあえず、行ったか行ってへんか聞きたいみたいな、ね。まあ、しょうがないから行った。そんな言うような話はないと。そんな感じでなんですね。で、まあ、日本の歴史から見たときに、まあ、ずっと遡って見たときにですね、まあ、聖徳太子が、いわば外国の宗教である仏教を取り入れたときから、日本人の感覚というのは、でもウェルカムというような感じになっていったんじゃないかなと。ウェルカムなんだけども、もともとうちは神道とかね、神道とか。仏教でもよく分からへんけども、じいさんばあさんの時代は、真言宗のこのっていう、でもよく分からへんけども、だからキリスト教とは違うね、的なそういう気持ちもちょっとあったりなんかしてですね、複雑な、単純なようで複雑なものを持ってはるんじゃないかなと。でも神様は一人ずつを目的を持って作られてですね、愛しておられると。日本人も当然神様が愛しているわけですね。ですから、多くの人がですね、その神社とか宮とか、こう行っている姿を見たときに、どういう気持ちでいらっしゃるかというのを想像したときにですね、こう霊的に考えると、自分が本当に愛しているその一人一人が自分の方を向いていなくてですね、よその方を向いているというそういう現実なわけですね。この事実はというですね、 自分の奥さんが、昨日は、ね、A さんのところに行ってですね、いそいそと出かけていって、でその次は B さんのところにおしゃれをして出かけていってですね、その次の日は C さんと約束して、そういうような状態、これを旦那さんが見てですね、何も思わないことはないわけですね。それがまたこう深い仲になっていくと、もう激怒するわけですね。もし C ちゃんがとかいそいそと出ていったら、周平は気になるね、当たり前のように。ですからこういう状態が何年も続いているわけなんですね、日本見たときに。でペテロにですね、第2ペテロの2章じゃない、3章8節9節をちょっと見てみたいと思うんですけども、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせているのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深く現れるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。神様は今はですね、まだ背を向けている日本人、日本人だけじゃないですね、一人でも滅ぶることを望まないって望んでおられるわけですね。で、まあ、2014年なわけなんですけども、イエス様が生まれた時を、まあ、基準として西暦ですから、イエス様が2014年前に、まあ、正確には BC4 年に生まれていますから、足すんか引くんかですけども、まあ、2014年2000前、その頃にイエス様がもう福音を伝えていらっしゃった頃にですね、神の国は近づいているってヨハネが言ってですね、そしてそのためにはイエス様が来られたと。もうその頃から、弟子の時代からもう神様の国は近いんですと言われ続けてわけなんですけども、でも千年たち、2000年経ってる今、まだ待ち望んでいる状態ではあるんですね。ですからある人にとっては、もう千年も2000年も経ってまだそんなこと信じてんのっていう人がいる、当時もいたんですね、その時代でも、弟子の時代でもそういう人がいたと。でも神様の前では一日は千年のようなんですと、千年は一日のようなんですと。ここの御言葉でですね、神様が天地創造した時も、ひょっとしたら一日じゃなかったに違うかっていうふうに考える人もいる、そうかも分かりません。神様にとって人間のようなその時間の感覚、そういうものはないので、ひょっとしたらそうかも分からない。でも、一日だったかもしれないで。ですから、ここでなぜ一日は千年、千年は一日って言っているのか。一人も滅ぶことを望んでいらっしゃらないので、神様は忍耐を持って、待ってくださっているということなんですね。人にとってのひょっとしたら一日、神様にとっての千年かもわからない、もう一日だけ待ってみようという神様の思いがここに表れているんじゃないかなと。もう一日待ったらもっと救われる人が出てくるはずやという神様の忍耐があって、千年になり、それが2000年になっている今かもわからないなと思うわけですね。その神様の性格というのは、忍耐というのを見ることができると思います。で、なぜ忍耐してくださるのか、それは私たちを愛してくださる、妬むほどに愛してくださると書いてあります。自分の方を背中向けるときにですね、本当に悲しいとかですね、寂しいとか、そして妬ましいとかね、妬むほどに愛してくださっている神様ですから、他の神の方に向いていくと当然悲しいという神様なんです。ですから一日もう一日待ってみようと思われる神様なんですね。でここで今待っていただいている状態、そのことを第2コリント6章の2節にですね、今は恵みの時、今は救いの日ですと、 今、神様が本当に待ってくださっているとき、今が本当に恵みのときなんです。救いの日なんです。ですから、このときにですね、神様の愛に気がついて、その恵みのうちに入る必要がありますよと。そして、1000年も2000年も待ってくれてるんやから、まだ大丈夫やろって思うかもわかんないけども、10節に、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の板書は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと。その日は神様以外誰もわからない。明日じゃないかもわからないけども、聖書が見た時には今日の今日じゃないかもわからないけども、でも何とも言えないですね。これは人は何もわからない。ただ言えるのはいきなり来るというね。盗人のように来る。前兆も何もなくて、ひょっとして前兆あるに違うかなっていろいろ考えるわけですけども、それすらわからないような突然という時が来るから、いつもそのことを覚えておきなさいよと。でも私たちはそれを今度恐れる必要はない。その時にもうすでに神様の約束いただいてですね、永遠の命いただいている一人びどりなわけなんですけども、まだそれを知らない人がいるわけですね。親、兄弟、身内、友達、今思い浮かぶ人々ですね、まだ福音を知らない、聞いたけどもまだ目が開かれていない。その時、今恵みの時ですので、本当にこの時ですね、大事に用いる必要があるんじゃないかなと。そして神様の忍耐でよく聞くわけなんですけども、どういう種類の忍耐かなと。で、聖書の中にいろんな忍耐を説明してくれている場所があるんですけども、今日はですね、新年にはちょっと重たいかなというようなテーマではある部分ですけども、ホセアとその妻のゴメスの話ですね。ここから神様の忍耐についてちょっと学んでみたいなと思うんですね。で、当時は北イスラエルという国でですね、非常に繁栄していたわけなんですけども、実際はこう政治的にはこうね、だんだんとこう腐敗していって、いろんな部分でこうね、たがが外れてというね、今の日本と似ている部分があったと思う。で、前こう光が見えないとかね、将来をなかなかこう見づらいというのは、そういう状態で、そして道徳的にもだんだんと乱れていっているという、そういう中でですね、こうイスラエル、神様どんだけ愛しているか、でも将来どうなっていくかということを知らせるために、こうホセアという預言者に、語りました。どうするように語ったかというとですね、ホセアの1章の2節にありますね。主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れと。そのような召しがあったわけですね。ホセアにとってはこうかなりショックな命令であったと思われます。私は神様の聖戦にふさわしく、神様にふさわしい生き方をして、正しい行いをして、そのことを喜びとしてきましたっていうホセアだったと思うんですね。ですから私の結婚観というもそのようなものなんです、そういう理想あって、持っているんですよっていうホセアに対してですね、会員の女をめとりなさい、結婚しなさい、それ以後も引き取りなさいっていう、そういう命令がありました。自分の生き方とは全く正反対、対極にあるような、神様がお嫌いになる、そのような不貧困の、罪の中で、生きている人を自分のパートナーとしなさい、人生の伴侶としなさいという、自分の耳おかしいんちゃうかなって思ったと思いますね。いや、自分の、パートナーとしては尊敬する人じゃないと難しいと思いますという気持ちになったと思いますね。本当に愛せないような生き方をしている人を妻に迎えてなさいという。で、ホセアは神様をずっと信頼してですね、ついていったわけですね、従っていったわけなんですけども、ある意味 期待外れというかですね、そのような言葉を聞いてしまったという。でも人間には理解しづらいことが時としてあるわけですね。で、神様には計画があるということで、ここから何を学ぶことができるか、これから何を学ぶことができるかというとですね、先に言ってしまうと、信仰生活というのはいつでも期待通りになるとは限らないということを理解しておく必要があるということなんですね。で、ペテロもですね、イエス様が向こう側の岸に行こうってね、イエス様自身が言ってね、向こう側の岸に行こうって言って行って船に乗って、イエス様が言ったらもう普通に平和に行けるんじゃない、当然と思ってたのに、嵐が来てもうえらい目に遭ってしまったと。イエス様の言葉に従ったのに、なんでこんな目に遭わなあかんねやと思ったかもわかんない。でも実際はそこでイエス様の奇跡を見ることができたと。ということがあったわけですね。で、ただひどい目に遭ったような、そこが最終的なゴールではなくてですね、そこから先があるということを私たちは覚えておく必要があるんじゃないかなと。で、またここのホセアのところに戻りますと、実際に言葉通りにそのゴメルという女性をめとることが書いてあります。で、詳しいことは聖書に書いてないんですけども、まあホセアは青年潔白な人であった。そしてこのゴメルさん、ひょっとしたら全く知らなかったこともなかったかな、ひょっとしたら幼馴染でもうそっちの方向行ってしまって、ホセアは胸を痛めてたかもわかんないから、なんかそんないろんな関わりがあったのかもしれないですけども、本当に自分とは違うところにいてしまう。なんでかというとですね、当時バールの神に仕えるというそういう神殿の娼婦というそういう仕事があったわけですね。でそこで本当にこう、ね、バールの信仰というのは非常に、そういう肉体的なそういった種類のものを礼拝として捧げていくというそういうものがあったと。そういう影響があって、それも一つの認められたような仕事であったかもしれない。でも誠の神様を信じる者にとってはそれはもう完全な誤ったものであると、そのような状態のゴメルだったんですね。ですからそのような人と結婚しますというと、身内はほとんど祝福した者はいなかったですね。ホセアの親族、友人、結婚式ということもなかったかもわからないですね。で、ゴメルの両親にとってはもう困った娘、厄介者、それをめとってくれるという、ね、そのような人間が現れたということで喜んだかもわかりません。で、連れ子まで連れて世話してくれているそういうホセアだったわけですね。そして3、4年一緒に住んでですね、ゴメルも一時はその、ね、幸せな生活というものを、家庭生活を、味わったかもしれませんけども、残念ながらですね、またもともと染みついてしまっていたものが蘇ってしまったと。いわゆる不信仰を慕う性質というものが、ホセアの愛をもってもこう覆い切ることはできなかったので、やがてまた彼女は夫、そして子供、新たにホセアの、ね、という間に設けた子供も置いてですね、出ていってしまったんです。また。もともと昔いたその恋人たちの方が、なんか自分を満たしてくれると。ついでに衣食住も満たしてくれるし、向こうがええわと。で、ホセアはなんかもう難しいことばかし言うし、でもうちょっと鬱しくなってきたんです。もう出ていたろ、みたいなね。前の方が良かったわと。そういう、ゴメルだったんですね。じゃあホセアはどうやったかと、自分を捨てて出て行ってしまった、子供を置いてですね、どないして言うねんだな気持ちになったと思いますね。ですからもう前ほどそのね、愛というものは消えていたかもしれない、もうやられたことをいろいろ覚え出してしまったかもわかんないですね。さすがにゴメルもいろいろこうね、ちらついたと思うんですね。日本語の難しい言葉で離婚っていう字が出てきたかもわかんない思いながらですね、何をするかというとですね、このまあ愛に満ちたホセアさんでさえですね、自分は、ね、衣食住を与えていきたいんじゃないかと、 誰がそれをやってきたんやという気持ちになってきたんですね。だから経済的な制裁をしようと思う、もう給料渡せへんという気持ちになってきたんですね。よくここにみんな行くわけですね、男性は。でもここの違う、ね、ホセアはちょっと違かったのは、それでも、2章の14節か16節にあるんですけども書いてね、こう言ったわけですね。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女はエジプトの国から登ってきたよう時のように、彼女はそのところで答えよう。ここでですね、まだ一粒というかね、その愛が残っていたんですね。もう怒りがもうね、マックスになっていたわけですね。誰のおかげでっていう気持ちがあった。でもそれでもこういうこともあったよなとかね、愛しい気持ちも持ち合わせた。それがちょっとこうね、動いてきたんですね。以前は同じようなところを通ってきた部分があるわけなんですけども、自分の結論はですね、ここにちょっと至らなかったね。この御言葉もう何回か読んだとは思うんですけども、これは頭に浮かばなかったというのは事実なんですね。ですが、まあ、別の結論を出したわけなんですけども、それはそれで神様を用いてね、全てのことを相働きて益となるを我は知るって、先週、水曜日かな、忘れた、御言葉があるわけですね、ローマの8章28節に。ですから今はそういうところ通ってきましたけども、益となる、まあ、7という新しいパートナーが与えられたですね、今一緒にこう神様に使えることができたというのは祝福であるということができるわけなんですけども、ホセアはまた別の結論を出していったですね。16節に、その日主の見告げ、私はあなたを、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまいと、彼女をもう一度説得して、もう一度自分の夫に愛をですね、愛でもって優しく語って、もう一度分かってもらおうと、そういう気持ちになってですね、そしてバールに仕えているその自分の奥さんに向かってですね、もうあなたはバールのもんじゃないんで、私のもんなんですということを言いに行こうと、その時に神様はホセアに語りました。3章の1節ですね、主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、干しぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々が主が愛しておられるようにと、という言葉が望みまして、ホセアはゴメルを迎えに行きました。でどこで何をしているかというのは把握していたわけですね。だからすぐに向かって行ったわけなんですけども、そこには代価が必要だと。ですからもうゴメルはそこでもう奴隷のような仕事に陥っていたと。銀15シケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取りと、3章の2節にあるんですけども、買い取ったわけですね。自分を捨てて裏切って出ていった。でも今度は代価を払ってまで買い取ろうと、身受けしようとホセは思ったんですね。その時にもう本当にゴメルもですね、初めはこっちの方が快適とね、そんな、まあ、世の生活ですね、愛していってたけども、だんだんと自分も年を取っていってしまって、それほど昔ほどにはもう華やかな生活ができなくなってしまったと。みんながチヤホヤしてくれへんなってきたかもしれない。だんだんと厳しい世界になってきてですね、何かしらもう本当に身を置きどころがなくなってきて、でも自分が裏切った旦那さんのもとにはもう帰れないという、そのような状態だと思います。でもある時にですね、まさかということが起こったわけですね。彼女にとって裏切った夫がですね、代価を持って自分を身請けしてくれるためにやってきたと。その時に初めてホセアの愛を知ることがもう一度できたと。で ホセアはゴメに言ったんですね。3章の3節に、これから長く私のところに留まってもう勧誘したり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしようと。聖書はですね、このストレートに書いてますね。なかなかこう遠回しに言いたくなるような言葉ですけども、はっきりとこう言うわけですね。ストレートにもう勧引用したり他の男と通じたりしてはならないと。で、ホセアはホメルに、ゴメルに言ったんですね。英語では I will live with you と、一緒に生活しましょうと、もう一度とあります。こう本当にこう優しい愛に聞いたときに、もう本当にゴメルはですね、もう元には戻りたくないと思ったと思います。ここでですね、何が学べるか、もう一度確認したいと思います。神様とのイスラエルの関係ですね、これは。そのことをホセアを通して知ってほしいと。ホセアがそういうことを体験することによって知ってほしいと。それは同じように、神様と私たちとの関係も物語っています。で、イスラエルは、アブラハムの信仰ゆえにですね、神様に愛される、そういう民族になっていたと。でエジプトに囚われてから、それをもう一度脱出するためにアラノを旅していって、いろんな恵みを持って助けていったんですね。そして約束の地のカナンに入っていったと。いろんな奇跡を体験して、神様自分を私たちを愛してくださるということを経験しながらも、約束の地のカナンに入ったらですね、そこにあった偶像の礼拝のそういう習慣にまた磨いてしまった、そのような状態だったの。そこに、神様はこれではいけないと、何かしら教えてあげないとダメだということで、このホセアにこう語っていったわけですね。そのような状態です。その偶像に身を委ねていくという、そのような状態を、それを罪というんですよということを知らせるために、自覚させるために、そのしんどいところを通していかなければしょうがないなと。ホセアは愛しても愛してもこそに応えないゴメル、男たちを追いかけていくゴメルというものを、諦めないですね。そして最終的には勝ち取ったと。同じように神様もイエス様という対価を払ってですね、私たちを買い取ってくださったと。ずっと背中を向けて生きてきたわけですね。そして神様の愛を時々聞いていたかもしれないけども、分からずに別の方向に向いていった。行くと、まだ福音を全く知らなくてですね、文化とか思いながら、初詣とか行ってしまう人もいるかも分かりませんけど、ひょっとしたらイエス様にも出会っていながらも、時としてよそに目を移って しまう、そういう時があるかも分からないとか、その時に神様はどうされるか。自分以外の神を拝んだからもう罰当てたるよという神様じゃなくてですね、心を痛めながらもこっちに帰っておいでという待ってくださっている神様、その忍耐をここから見ることができると思います。そしてその忍耐を私たち聖書を通して知ったときに、じゃあこれからどうして生きるべきでしょうかと。第二のペテロですね、その続きありますね、3章の14節と15節ですね。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、しみも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。15節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き起こった通りです。ペテロは体験してきてました。本当にそのイエス様の愛、主の愛、それは忍耐です。その忍耐が私の救いなんですと。今が救いの日。本当に神様の忍耐が与えられているうちにですね、福音にふさわしい生活をしていきましょうと。私たちの力がないんですね。 福にふさわしい生活をすることができますようにというふうに、一日一日ですね、願いながら、罪を犯しやすいものですけども、罪を犯さないという選択をすることができる。その方向向かって、昨日よりも今日、神様にふさわしいものと変えてくださいという願いを持ちながら生きていくという、そのことが必要じゃないかなと思います。そして、完璧じゃないですので、いつも悔い改めながら、神の前に出ていく。そのことによって、市民のも傷もないものとして受け入れてくださることができると思います。これからまた生産資金を持つわけなんですけども、本当にイエス様の本当に一方的な恵み愛によって私たちは本当に、その恵みに永遠の命に入れられたものです。ですからそのことをまだ聞いたけども、ひょっとしたら聞いたかもわからないけども、まだ目が開かれていないと、霊的に、まあ、無頓着になってしまっている、日本人ですね。まず周りの人たち一人でもこう、ね、そのことが理解できるように、忍耐を持って神様待ってくださってるんですよということが、ね、その間に知らせることができるように、用いられるように祈っていきたいと思います。では一言祈ります。天の父の神様、本当に今新しい年を迎えてますけども、この本当に年が恵みの年となりますように、今までイエス様の時代から本当に待っていただいて、もう2000年以上が経っていますけども、あなたの本当に、猶予を与えていらっしゃっている、そのことは本当にあなたの忍耐ゆえであって、本当に忍耐ゆえに私たちは本当に救われたことも感謝します。まだこの残された日のうちに、このあなたの真理を知らない人たちに、本当にあなたの前には迷っている人々、本当にそのことを真理を語ることができる、そのチャンスを与えられたときに、本当に伝えることができますように、私たちにその知恵と、またパッションを与えてございますようにお願いします。私たち自身も、本当にあなたの前に、いつも、あなたに選ばれたものとしてふさわしい歩みをすることができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。